さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。第138回目の書き置きは、トッド・フィリップス監督作、ジョーカー・フォリア・ドゥです。まずあらすじですね。ジョーカーとしてゴッサムシティの代弁者となったアーサー・フレック。5人を殺害し、生放送中に司会者マレー・フランクリンを射殺するという残虐な行為は裁判にかけられ、新進気鋭の検事ハービー・デントのもとアーサーは死刑を求刑される。弁護士との会談のために精神科病棟へ移動する際、謎の女性リーと視線を交わし魂を交わさせていくが、それと相反するように世界は混乱と狂気に包まれていくという物語。出演キャストにはホアキン・フェニックス、レディ・ガガ、ブレンダン・グリートン、キャサリン・キーナー、ザジー・ビーツ他となっております。公開3日目のレイトショーにて見てきましたが、連休最終日ということもありまして、お客さんは比較的控えめかなといった状況でした。大きいスクリーンが室井慎治にね撮られていましたので、その影響もあったかもしれません。ということで、ちょっとしたニュースにもなってましたので、世間の評判は聞き及んでいる方も多いかと思いますが、念のためネタバレ評価、これが気になる方はここで停止ボタンを押していただいた方がいいかもしれません。あとジョーカーファンの方もですね、あくまで僕個人の感想言葉ではありますが、ちょっと表現がね怪しくなる可能性がありますので、何卒ご了承ください。あと配信時間が長くなるかもしれませんので、アプリでお聞きの方は早送り推奨です。はい、大丈夫ですかね。ではジョーカーフォリアドゥの僕の率直な感想ですけども、失敗作でしたね。ただ一方で成功作とも言えなくもない。その辺について僕の考えを今日はお話ししていきたいと思いますが、これはちょっとなかなか言葉にしづらいというかね、狙いに行き過ぎとか極端につまらないとかじゃないんですけど、単純にミスというか失策が積み重なった結果かなと思います。少なくともみんなが見たかったものではなかったんじゃないかなと。前作のジョーカーをちょっと振り返りますと、僕も大変に感銘を受けまして、その年のトップ級に素晴らしい作品だったと思いましたし、まさかヒース・レジャー演じるジョーカーに勝るとも劣らないジョーカーがね誕生するとは想像もしていなかったので、記録にも記憶にも深く刻まれた、そういう傑作だったわけですが、絶大な評価を得た大きな要因として圧倒的な共感性だったと思うんですよね。全く誰の視界にも入らない、ただの塵や悪態に等しいような完全な弱者が暴力で世界の構造を一変させる、持たざるものがもう手放すものがなくなった時に、しかもそれが知らずのうちに第三者から奪われていたからだったと、そういうふうに知った時の憤怒の爆発、誰しもがわずかながらでも抱えて飼いならしている悪しき心やそれに伴う妄想の暴走、こういった誰しもがジョーカーになりうるという訴えかけや、スクリーンに映るアーサー・フレックという人間は今この自分自身なんだ、そういう強烈なシンパシーを感じた人が多かったはずで、それが高評価を得たと思うんですが、まあそれだけ人々が疲弊して搾取されて現在進行形で何かしらを失い続けている、そういう表れだとも言えるはずなんですけど、トッド・フィリップスは前作ジョーカーのヒットは予想外だったと語っていまして、タクシードライバーとキングオブコメディを掛け合わせたらめっちゃ受けたんだよね。それはびっくりしたでしょうし、おそらく内心で世界中のお前らどんだけ弱いねんとつぶやいていたと思いますが、一方でその強い共鳴性が負の側面を生んだ、そういう事実もありまして、これはダークナイトの影響も当然あるとは思うんですけど、この日本でもハロウィンにジョーカーの格好をして電車内で無差別に刃物で切りつける、そういった事件もまだ記憶に新しいですし、本国アメリカでは映画館での銃の乱射や放火といったこともあったようですが、こういう制作サイドの誤算とも呼ぶべき歪んだ捉え方をする人間が生まれてしまい、劇中さながらのカオスを生んでしまったと。で、フォリア・ドゥに話を移しますと、続編である今回ジョーカーはいないという結論に帰結していくんですね。これ完全に僕の憶測でしかないんですけど、 先ほどの歪んだ捉え方をした人間や意図しなかった暴力の賛否性で生まれた誤算をこのフォリアドゥでどうにか清算したかったんじゃないかなと思うんですよね。モテない、金ない、仕事ない、才能なんかとっくにない、そういう俺たちがアーサー、すいませんね、一緒くたにしちゃって、少なくとも僕はそう、まあ、どうにか仕事はしてますが、そういう前作と比較するとアーサーをものすごく特別に描いてるんですね。レディーガガをものにするんですから、おめえらとは違えよと突きつけてくるわけですね。これ明らかに意図的で、オープニングで俺と俺の影というアニメーションが流れるんですが、影が本体を乗っ取る、入れ替わって美味しいところだけを持っていき、最終的に叩かれるのは本体というこの構図が、前作で制作サイドが作ったものと我々の受け取ったものへの距離感や乖離性が投影されている気がしてならないんですよね。そしてその前作の生産を目的とした場合、ジョーカーを神格化することなく興味を失わせるための映画であるなら、フォリアドゥは結果として成功したと言えると思います。ただしそれを踏まえた上で映画自体をもう一つ上の段階に推し進めることには見事なほどに失敗したと。もうね、はっきり言っちゃうと面白くない映画でした。正直早く終わらねえかなと思いながら見てましたね。ではフォリアドゥを映画として切り取って振り返っていきますと、何しろ歌が多いんですね。いくらなんでも過剰すぎました。アーサーの妄想と現実が入り混じりながら話が進むことになるんですが、その非現実パートはほとんど歌が入りまして、まあ、それ自体は割といいんですよ。歌い手がホアキン・フェニックスとレディー・ガガですから、それは当然質の高いものに仕上がっているんですが、話の流れに全くフィットしてないんですね。支離滅裂というか、アーサーの心理内容がものすごく乱高下しているので、その場面場面で歌詞なりパフォーマンスが合っているなら納得がいくんですけども、どうもこれは今何の何を見せられて聞かされているんだってなっちゃうんですよ。それが頻繁に挟まれるので、中盤あたりから話自体がもうどうでもよくなってしまいましたね。極端な話、劇中で挟まれる歌唱パートをシャッフルしたとしても映画の印象はさほど変わらないと思いますね。ただ先ほどもお話した通り、その歌自体は悪くなかったのが逆にもったいなかったかなと。それに映像ですね、どれもかなり絵になっていて、どのシーンを切り取ってもかなりかっこいい。もうスクショしてどっかにジョーカーって文字入れたら、それだけでポスターとして世界中に配布できそうなクオリティでした。この辺はやっぱり単純にセンスになってくると思うので認めざるを得ないかなと。それとタイトルですね、映画のタイトルはでかければでかいほどいい教の信者の僕からすると、スクリーンいっぱいにジョーカーという文字が前作に続けて映し出されて、その隙間にフォリアドゥって入る、あれやっぱりすごくワクワクして、オープニングのアニメもそうなんですけど、続編を今見てるぞって感じがして、ものすごく高揚感が得られました。それで肝心の話の方なんですが、なんとも逃げ切らない。そもそもキャッチコピーになっていたジョーカーついに覚醒とか、もう一人じゃないとか、それ前作の結論だったでしょうと。なんかもうすでに通過した部分をもう一回なぞるような話なんですね。アーサーが二重人格なのかっていう議論とか、そういうのもうちょっといいですわって感じで、なんか散々こね上げて出した答えが、ジョーカーが殺したんじゃない、僕が殺したんだとアーサーが吐露するんですけど、そらそやろと思っちゃいましたね。だからお前がジョーカーなんだろうと。さらに劇中で話を大きく動かすことになるハーレイ・クイーンがね、キャラクターとしてちょっと正直良くなかったですね。レディー・ガガ自身はもちろん良かったんですけど、歌の多さとかビジュアル的な魅力とか、この映画におけるハーレイ・クイーンを演じるにあたって必要なものを全て持ってるのはガガだったと思いますし、おそらく構想の段階でほぼ決め打ちしてたと思いますが、僕はゲームのバットマン・アーカムシリーズが大好きなので、ハーレイ・クイーンに限らず DC 系はこれ基準でいつも見させてもらってるんですけど、今回はこれハーレイ・クイーンって呼べなくないかっていう風にね思っちゃいましたね。 ジョーカーとの関係性、まあ、かなり難解で、だからジェームズ・ガンもジョーカーを登場させなかったと思いますし、マーゴット・ロビーのおかげでハーレイ・クイーン自体も大人気キャラになりましたからね。2人とも扱いが非常に難しい、まあ、ジャレット・レッドは少し気の毒ではありましたが、そういう風に誰かしら何かしらと比較される前提を加味して、キャラクターはある程度形を変えることも許されているとしても、今回のジョーカーはいないって吐露したあの瞬間に、ハーレークイーンだけは絶対に傍聴席を離れちゃダメだと思うんですよね。ちょっと待て待てとお前はいろよっていう風にね、言葉が出そうになりましたが、まあラストの面会が彼女なのかもしれませんけど、それもなんかぼやっとしてましたね。からのあの幕引きなので、やっぱり総じて狂気は狂気として帰ってくる、まあ、報いは必ずやってくることになるから、みんなおとなしくしようよっていうね、あのジョーカーを真に受けんなよっていう思いが込められているような気がしてなりませんでした。そしてこれをバットマンの系譜として見た時にも非常に見劣りしました。ブルースのブの字も出てきませんでしたし、なんか全体的にせこいんですよね。先ほどのハーレークイーンも原作では精神科医なんですけど、患者として登場させて父親が医者だっていう設定とか、後にトゥーフェイスとなるハービー・デントも最後の爆破でちょっとだけ顔半分微妙に傷を負っていたり、なんかあえてずらしてるくせに微妙に置きに行ってるんですよね。それ意味あるアレンジなのかって話で、前作から大きく舵を切ってるはずなのにザジービーツを出したりね、ところどころ前作の映像を切り取って使ったりもせこいなと。それでここゴッサムシティってこと忘れてませんかっていうね、カオスの中心地のはずなんですけど割と平和だなと思いました。アーサーが看守からタバコを1本もらって火をつけてもらって、サンクスブロって慣れ慣れしく看守の肩をポンと叩くんですけど、それに怒った監修、なんとアーサーの頭を引っ叩くだけ。現実のニューヨークの刑務所でこれやったらよくて半殺しだと思うんですが、しかもそんな優しい監修、まあ時の人を連れ回す自分に対して悦を感じていただけなんでしょうけど、少なくとも大きな実害を与えてこなかった監修に対して放送で悪態と暴言を吐くというね、もうお前そりゃないよと思ってしまいました。という感じで最後にまとめますと、アーサー・フレック、ハーレイ・クインゼル、この2人の好感度を意図的に下げて、ジョーカーという映画の世界観を現実と引き離すことには成功したんじゃないかなと、そのトレードオフとして面白さを差し出した、まあ、こういう映画だったなと僕は思いました。そしてタイトルのフォリアドゥ、訳すと2人狂いについてですが、精神異常者と正常者を同一空間に置いた時に正常者に異常性が伝播していくという現象だそうなんですけども、それが劇中の人間同士で起きたのか、現実で起きていることなのか、はたまた映画と我々とのことなのかはまあ分かりませんが、その辺の結論は今後見えてくるのかもしれません。で、さすがに続編はないと思いますが、これであったらね、ワーナーと DC に抗議文を送りますけど、現在の本流であるザ・バットマン、もう続編がね、形になるのも時間の問題でしょうから、そちらの動向もしっかり今後見守っていきたいと思います。はい、ここでメールが届いたようです。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言って、このジョーカー、フォリアドゥ、見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ジョーカー、フォリアドゥ、明らかな失敗作だが別の意味では成功と言えるかもしれないので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。